シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
はい、チパルエです。よろしくお願いします。
お願いしま
お願いします。
では、おなじみの3人で。
はい。
ありがとうございます。
今日はチパルエさんは砂漠をバックに、
そうですね。
話していただくんですけど、
はい。
今日はナミビアの砂漠について話します。
はい。
おじさん3人で、この作品を。
そうなんですよ。
そうですね。はい。
作品は9月6日公開の日本映画で137分です。PG12 なんですね。で、監督が山中陽子さん。で、脚本も同じですね。で、初監督作、アミコで、あ、映画 .com のせつか、解説を読みますと、初監督作、アミコでベルリン国際映画祭フォーラム部門に史上最年少で招待されるなど、高く評価された山中陽子が、監督脚本を手掛け、アンのことの河合優実を主演に迎えて取り上げた青春ドラマということですね。まあ、あとは2024年第77回カンヌ国際映画祭の監督週間で国際映画批評家連盟賞を受賞している作品ですね。では、シパレイさんから感想をお願いします。
お願いします。
はい。よろしくお願いします。ナミビアの砂漠は、僕は9月7日に見に、割とすぐ、公開する、次の日には見に行ってますと。で、なんで見に行ったかっていうと、まあ、河合優実さんが出てて、まあ、今一番日本で注目されてる女優の一人なのは間違いないっていうところと、あとですね、事前に多分一月前ぐらいかなに、ナミビアの砂漠の T シャツが限定で500枚ほど発売されますっていうのが見たんですよ。映画の T シャツ好きなんで、デザイン良ければ買いたいなと思って見に行ったんですけど、なんだろうな。自分の決めで映画がすごく気に入らないと T シャツは買わないようにしないとすごい増えちゃうと思ったんで、
まあまあ、
今年
そうですね。
から、まあ見て気に入って、で、あれ、買おうとしてたんですね。なんで、見に行かないとわかんないんで、じゃあ見に行きましょうというので見に行きました。で、結果としては、面白かったです。面白かったんですけど、なんか、何度も僕が見たいというタイプの映画ではなかったというか、なんか人によって映画にこう、何を求めてるかっていくつかあると思うんですけど、僕はなんか3つ大きくあって、一つが、なんか映画館にせっかく行くんだったら、なんかでっかい画面で見る意味のある映画がいいなとか、大音量で迫力のあるものがいいなって思ってたんで、だから割とロードムービーとか、自然が出てくるものとか、まあ宇宙空間とか、まあアクションが入るとか、なんかそういう映画が好きだったんですね。それを見に行ってた。で、二つ目が、なんか何度見ても、なんかこう癖になるというか、例えば例えばもう分かりやすく言うと、マトリックスで、こう、弾避けるシーンとか何度見ても楽しいし、なんか、そういう、なんか何度見ても面白い演技とか場面とかを見に行くっていうのが二つ目。で、三つ目が、なんかこれが、まあ、いわゆる本質なのかもしれないですけど、映画を見ることで、なんか驚きというか、自分の中になかった視点とか、感情とか、考え方を、知ることができる。で、この今まで言った三つが、映画を見に行ってよかったなとか、また見に行きたいなと思う、僕の主なモチベーションなんですけど、本作に関して言うと、一回見て、それなりの面白さはすごくあったんですけど、今言った3つは、なんかあんまり当てはまらなかったなっていう感じだったんですね。何度も見たいとは思わなかったし、その驚くような目線とか視点とかっていうのは特になかったというか、というところでした。で、まあ、すごく感想を言うのが難しい映画だなとは思っていて、なんか、感想を言うときって、大体なんかこう、プロットというか、こうなってこうなった話なんですよねっていうので説明したいんですけど、この作品って、多分なんか主人公の女の子のかなちゃんっていうのが、最初から出てきたときから最後までで、どうなったかってすごく言いづらいというか、なんか大きく何か変化があったっていうわけじゃなくて、ね、一番わかりやすいのと、なんか、例えば、落ちこぼれがすごく勉強頑張って東大に合格したとか、すごくわかりやすい 話なんですけど、うん、今回のかなちゃんは最初と最後で大きくなんかこう何が成長したとか、うん、彼女の何が変わったみたいなのが言いづらいので、すごく感想が難しいです。うん、で、しかもなんか世代的にも自分とだいぶかけ離れてるし、性別も違うし、うん、なので、これお二人にこの話をし、この映画の話をしたいねって言った時に、非常に男性のおじさんが語るのは難しい映画だと思うけど、なんか、ただなんか男性のいろんなパターンや女性のいろんなパターンが出てくるから、うん、なんか、男女の話をするには面白いかもしれないから話しましょうみたいな持ってき方をしたかと思いますが、うんはい、まさにその通りなんですね。
はい。
で、多く話したいのは女性像と男性像について話したいんですけど、うん、最初になんか表現として面白かったところを言いたいんですが、これ、最初の、街の中をだんだんズームが寄ってって、うん、カナが街を歩いている駅を、はい駅の近くを歩いてるっていうシーンから始まるんですけど、
はい、
あそこ町田市というところで、僕が実は学生時代を過ごした町なので、むちゃくちゃ、おーっていう、上がる、ここは上がり、むちゃくちゃ一番上がったシーンかもしれない。
うん
うん、で、しかもズームの仕方も面白くて、うん、なんかその、たくさん群衆がいる中で、うん、なんか一人だけなんかおかしな歩き方をしている女の子がいて、そこに徐々にズームが寄ってって見たら、めちゃくちゃ可愛い海だったっていう、うん、なんかその撮り方も面白かったし、なんか、歩きながら、なんかダラダラと、なんかこう、なんだろうな、日焼け止めなのかな、ね、何かを塗ったりとかしていて、うん、全くなんかこう映画のスタートとは思えないような緩さがあって、うん、そこはちょっと面白いなと思いました。あと、その後、友達と会って、なんだろうな、話をするシーンがあるんですけど、
はい、
なんか結構深刻な話をしているのに、うん、なんか後ろで話している男の声の方がだんだん耳に入ってきてっていう演出があって、うん、こういうのとかも表現として面白くて、
うん、
なんだろうな、あ、こういうことあるなっていうのが、まあ、こう真面目な話よりどうでもいい話がどうしてもなんかこう入ってきちゃって、そっちの方に気がいっちゃうみたいなのがある。で、すごくあるある的に面白かったなと思いました。
うん、
あと、なんでしょうね、PG12 の理由かもしれないですけど、エロスも、やたらなんか、うん、僕が男性だからかもしれないけど、やたらエロいな、エロい撮り方をしてるなって思ったんですよね。うんうん、なんか、ギリギリ、なんかその下着が映るか映らないかみたいなカットだったりとか、胸の谷間が映るのか映らないのかっていうカットだったりとか、うん、やたらなんか、こう、女性監督、だから、なのかわかんないですけど、すごく、やらしい撮り方がうまいなと思ってました。うんうん、あと、それで言うと、だから、ディープキスを、後から出てくる男の子かな、ホンダかな、う
ん、はい。
ホンダとキスしてるシーンとか、トイレで、ちょっとイチャついてるシーンとか、
うん、
ものすごくいやらしかったんで、
うんうんうんうん、
ここはなんかすごい、女性監督が撮るとあんまり男性が見ていやらしいっていう表現にならないことが多いんですけど、うん、なんかすごくいやらしくて、そこは良かったなと思いました。良かったなって言ったらいいんですけど、うまいなと思いました、
うん。
で、面白い表現で言うと、あともう一個あって、なんか幻想シーンなのか、本当にあったことなのかよくわかんないシーンというか空想のシーンなのかっていうところが何個かあって、
うん、
あれですね。キャンプをしてたりとか、
はいはい、
ランニングマシンで走ったりとか、
はい、
そういうとこもちょっと面白かったです。で、うん、なんかこれ、僕の印象だとそのミニシアターブームって90年代にあった頃の日本の映画で、こういう映画をなんかパルコですごい見たなっていう懐かしい気持ちが、ちょっと湧くような表現だったです。
うん、
はい。で、次女性についてなんですけど、はい、まあ、基本、まあ、主役の河合由美さんがすごい、由美さんがすごく魅力的に撮ってあって、うん、なんかもうアイドル映画としては100点というか、なんか輝きを、この時にしか撮れないものをフィルムに焼き付けたような、すごく記録映像的にも素晴らしいなと思いました。
うん、
ただ、カナのキャラクターについて言うと、全くその、こういう人いるっていう、こういう女の子いるっていうのはすごい思ったんですけど、人の話は聞いてないし、部屋は汚いし、なんかこう、感情を抑制できないし、あと、前の彼氏、林でした、はい、と別れる時とかも、別れ回しもちゃんとしてない風だったんですよね。急にいなくなったみたいな感じだったし、はい、 人にも、人と話すときにちゃんと言いたいことを伝えられないっていうか、はい、なんか表現ができないというか、
うん、
で、求めてばっかりのように見えたんですよね。なんか相手に対して求めることは多いけど、自分はこう、与えないというか、
うん、
そういうふうに思えたので、これは、非常に厳しいというか、なんか辛い、付き合うと辛いだろうなと思いましたね。
うん、
うん。なんかその言ってることが信用できないっていうか、例えば自分が、その仕事を辞めた、客に職場ので客に暴言を吐いたから、はい、仕事クビになったからもう私働かなくていいって、彼氏言うシーンなんですけど、うんうん、これも本当に言ったのかどうかもわかんなくて、
あ、
はい。で、僕は基本的には、その、何かしらの理由があって、働けないのはしょうがないですけど、仕事をしない、いい年越えて仕事をしないっていうのがここ無理という立ち位置なので、うん、やっぱこの子ダメだ、合わないなと思って見てました、
うん。
はい。で、一方で、女の子はなんかちょっと、すごくエキセントリックな像として描かれてたんですけど、彼氏側の男性が二人出てきて、最初の彼氏がホンダで、うん、
はいはい、
次の彼氏が、林っていう、まあ、ちょっと被ってる時期がある、はい、あったですけど、うんうん、
はい、
ホンダはなんか真面目な、なんか不動産屋で働いてて、すごく几帳面で真面目な感じで、
うんうんうん、
林はなんか自称クリエイター、映像クリエイターみたいな感じ。な
んか、うん、はい、
で、まあ、すごく何をしているのか分からないような感じなんですけど、全然タイプが違うように見える男の子二人なんですけど、共通点があって、
うん、
なんかね、怒ると急速にでかい声を出して、なんか威嚇するんですよね、
うん。
で、何それみたいなことを言われると、急に気づいて謝り始めるみたいな共通点があって、うんうん、はい、なんか男性のある種典型像というか、
うん、
なんか、自分が高まっている時はもう、ガーって威嚇して威圧しようとするけど、
うん、
なんか、後で気づくと、なんかお前のためを思って俺は怒ったとか、そういう感じで、なんか謝ってくるみたいなところを表現してんのかな、と思いました、
うん、
はい。
で、僕なんか林の言葉で、すごいこれ、あ、俺よく言ってたなぁと思うのがあって、
うん、
彼女と喧嘩した時に、
うん、
一人になってちょっと考えたいっていうのは、
うん、
結構言った記憶があって、
うん、
今はね、全然言わないんですけど、良くないなぁと思って。なんか、喧嘩して、外に出ちゃうと、なんか、ね、なんでしょうね、冷静にはなれるんですけど、
うん、
なんか一緒に解決してないんですよね。
うん、
問題となった何かを。
うん、
だから、再現性が低いというか、なんかこう、一緒にいて、ちょっと機嫌悪いながらも、別々の部屋でもいいんですけど、同じ家の中というか、にいることが結構大事じゃないかなと思ってて、
うん、
出ちゃう。僕はね、そういう意味で言うと、なんかこう、それを徹底するようになったら割と喧嘩しても仲直りできるようになったかなっていう気はしてます。
うん、
なんで、林がね、一人になりたいっていうのを何回か言ってたんですけど、いや、あかんあかん、それはあかんっていうふうに思いながら見てました。
うんうん、
はい。で、そうだな。この映画はテーマがちょっとよく僕は分かってなくて、
うん、
なんかやっぱりコミュニケーションって男と女とかで断絶しちゃってて、でも、諦めちゃダメなんだよ、みたいなことが、まあ、テーマとメッセージと、コミュニケーションの断絶がテーマで、メッセージは、こう、なんだろうな。最後のところでなんか、よくわかんないけど、和解みたいな着地になったじゃないですか。
うん。
引き続き一緒に続けることで。
うん、うん。
なので、なんかそういう、なんでしょうね。メッセージとしては、なんかこう諦めないで共にいることで何かしら解決が移ってくるみたいなことなのかなと思って見てました。これは、うん、お二人の意見も聞きたいです。
うん、
私は、の感想はざっくり以上になります。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では次僕が話したいんですけども。
はい、お願いします。
お願いします。
僕は結構面白かったですね。
おぉ。
まあ、見返したいとまでは思ってないですけど、まあ、好きな作品ですね、
うん、
これは。もちろん、主人公には全く共感できないですし、
うん、
まあ、あんな彼女は絶対いらないんですけど、
うん、
でも、だから、カナが、まあ、ナミビアの砂漠を暇で見てるじゃないですか。
うん、
まあ、それを見てるのと同じ気持ちですね。
うんうんうん、
だから、僕にとっては全然知らない世界なんですけど、
うん、
ナミビアの砂漠ぐらい遠いんですけど、うん、まあ、そういう年代の友達もいませんし、僕の多分半分ぐらいの年齢の人たちの話なんで、で、まあ、だからそういう人たち触れ合う機会もないから、まあ、これがどれぐらい、今の現代の若者を表してるか、Z 世代を表してるかって、ちょっと僕は判断はできないんですけど、
うん、
まあでも本読んだりする限りでは、まあ結構リアルな、等身大っていう感じの描写ができ、まあ監督も20後半っていうことで近いっていうのもあると思うし、
うん、
だからそういう点でなんか箱庭的な感じで、うん、まあ観察するのはすごく面白かったですね。
うん、
ずっと見てたいな、みたいな感じは、あったんですけど、なんだろう。だから多分、出てくる事象が結構、多分この年代、しかも現代の日本においては、すごいあるあるなんじゃないかなと思うんですよ、
うん。
っていうのは、まあ、別に現代に限らないとは思うんですけどね。まあ、こういう人はいると思うんですけど、どの世界、どの世代でも。どういう人かっていうと、だから、まあ、普通に生きてはいけるんですよね。
うん、
それなりに生きていける、
うん。
でも別になんか、向上心もそんなに抱けないし、抱く必要もないし、
うん、
抱くっていうことも学習してないから、
うん、
なんていうか、別に何の情熱も多分ないんですよね。仕事に対しても別にないし、
うんうんうん、
生きることそのものにも別になくて、だからナミビアの砂漠の中にある池に水がちゃんとあるから、
うんうん、
まあ、死なないからそこで生きていく。
うんうんうん、
で時間は過ぎていくし、それなりに楽しいこともたくさんある。うん、お金もそんなに なくても別に、YouTube もあれば何でもまあ無料で楽しめるものが今いっぱいあるから、
うん、
楽しく生きていけるんですけど、うん、でも、虚無がやっぱあって、
うん、
まああの、ルームランナーで走ってる映像があったと思うんですけど、
うん
まあ、まさしくああいう風な感じで、
うん、
何か YouTube 見ながらただそこを走ってるだけっていうような人生を送ってるっていうのは、うん、まあ結構、すごく今の若者ってあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ日本のこの状況、まあ閉塞感もあるし、
うん、
好転していくことが多分ないと思う、うん。まあ、頑張ればあると思うんですけど、
うん、
でも相当頑張っていかないと多分もうないんじゃないかと思わせるようなこの現状を非常にうまく描いてるんじゃないかなと思って。
なるほど。
だから彼女を見てて、まあ今を切り取ってるなっていうのは僕はすごい感じて、
うん、はいはい。
だからテーマとかわかんないですけど、今を描くっていう意味ではすごいいい作品だなと、僕は見てて、思ったんですよね。で、別にこの、今から言うエピソードは別に、今に限らず、現代だから起きてることじゃないですけど、
うん、
例えばなんか友達の友達が死んだっていう時のカナの感じとか、
うん、
僕もああいうことあるんですよ。別に自分が知らない同級生だったら、全然関心ないから、死んだところで別に、あ、そうなのぐらいで終わるし、
うん、
あの気持ちはすごくわかるんですけど、別にあの、カナがすごい冷たいとも全く思わなくて、
うんうん、
で、しかもその話を聞いてる友達が、まあ、深刻だとしても、隣の席ですげえ楽しそうなことを話してたら、やっぱそっちに気がいっちゃうのは、い、
うん、
っちゃうし、で、そういう、まあ、他にもその、なんだろうな、まあ、いろんなエピソードいろいろ出てくると思うんですけど、うん、まあ、そういうところがすごい、こう、主人公を形成する描写としてもすごい良かったかなと。
あれひどくなかったですか？かな、その友達が、自分の知り合いが死んじゃったって話してたじゃないですか。
うん、はい。
気晴らしにホストクラブに連れてって、
うん。
ほったらかして帰ってしまうって、あれ最悪じゃないですか。
そうですね。あれは多分なんか、まあ まあ別にお金はもらえないだろうけど、まあ多分自分の友達のために、ホスト側の友達のためにやってるんですよね。餌食じゃないけど。
あれ、ひどいなと思いました、
ね。なんか、そこら辺、その、林、本田と付き合ってても、
うん、
林とこう浮気してるっていうのも、
うん、
多分、トムから来てるんじゃないかなってそう思って、
うん、
特にあの、本田っていう男は僕は優しいかもしれないけど、結構最悪だなと思ってて、
うん
うん、こいつは、それは振られるだろうなってめっちゃ思ったんですよ、見てて。いや、まあ、男からしたら何尽くしてあげてて、なんで 浮気してんだと思うかもしれないけど、
うん、
めちゃくちゃつまらないと思うんですよ、一緒にいて。
うん、
こっちは何も言ってないのに、なんか向こうの、だからまあ僕が思う知人の愛の主人公、
うん、
だと思うんですよね。
うんうんうん、
だから自分がやってあげたいとか、それで満足してるんですけど、
うんうん、
それを押し付けてくる人物だと思ってて、うんうん、だからあんまああいう人とは、まあ一緒にいたら多分つまんないだろうなっていう。で、そこでまあ林みたいな、うん、結構まあ自分本位というか、まあ独立した人間が出てきたら、うんそちらになびくっていうのはすごいわかるし、
うん、
まあでもそこの入れ替わるところとか今っぽくてよかったなっていう。
ああ、そうです、ね。
まあ筋通さないというか、
うん、
まあそれは良くないんですけど、でもまあ、そこも今っぽさあるかなっていうふうな気がして、よかったですね、うん。で、スパレさんもおっしゃったように、DV まで行かないんですけど、
うん、
でもなんか、良くない男性性というか、
うんうんうん、
すぐ怒っちゃうんだけど、でもそこですぐ謝るところは今っぽいというか、
うんうんうん
そこで暴力は振らないんですけど、
うん、
でも、やっぱ切れちゃう、
うん
で。ちゃんと話し合いはできない感じの部分っていうのも、うん、多分その監督が受けてきた、まあ、ちょっと DV っぽい感じなんだろうなっていうのも、
うん、
今までにない表現かなと思ってて。
うん、いや、もうむっちゃ別れればいいのにって思ってましたね。
ああ、花がですか。
そうそうそうそう。
うん
なんで分かれないんだ
ろう。カナも多分依存してるんでしょうね。
そうですよね。
距離は見たくないんですよね、多分、
うんうんうん。
だからでも他にも多分もしかしたらいい人がいたら行っちゃうのかもしれないし、だからホンダ、あとホンダのあの浮気というか風俗行ったっていうのも、うん、
しょうもない
っす。めっちゃ面白くて、
うん、
言わなくていいだろうと思うし、行っても、その、しなきゃいいじゃないですか。
うんうん、うん。
何も。
うん。
でもなんかその詳細に説明するところとかめちゃくちゃバカだし、
うん、
そこがめっちゃ面白くて、もうこいつはそれは振られるだろうなと思ったりとか。
うん、あの時カナがすげえ、にやーって笑ってましたよね。
いや、それはまあこれを利用してやろうってことですよね。利用して別れようっていう、
うん。
だからそこら辺もだからなんか、ホンダは気づいてないんですよね。
うん、
カナがどういう子かを見ようとしてないというか、だから自分本位ながら、自分が描いたカナしかなくて、
うん、
カナがどういう子かっていうことを全然結局最後まで分かってないっていう、うん、まだ林の方が多分カナを理解しようとしてたかなっていうふうには僕は、
うんうん
うん、思ったんですね。あとはそのカナの人物像としてかなり不安定だし、まあ躁鬱っぽいですけど、
うん、
リスカとかは多分してないさそうな感じがして、
うんうん、
で、なんだっけ、一個前の映画なんですけど。
アンのこと
アンのこと。
はい。
アンのことでは、まあ、リスカいっぱいしているような役で、うん、あれもまた現代の女性を一つ表してると思うんですけど、
うん、
そこは全く方向性が違うんじゃないかなっていうのも、だからそういうタイプの女性ってあんま今まで描かれてないかなっていう、
うん、
近いところで言ったら、私は最悪っていうドイツの
映画
がありましたけど、
はい
はいはいはい、ああいうタイプの作品しかない、かなっていう男性がこういうなんていうか、
うん、
こういう人間というかまあ遊び人というかっていうのは結構描かれてますけど、うん、女性がっていうのがあんまなくて、
うん、
それもなんかいいんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。
うんうんうん。なんかヤンキーじゃないけど、
そう。
結構あのなんだっけキャッチだかスカウトだかに絡まれた時も、
はいはい、
結構、うん、なんか放送禁止用語。を言い返すというか、
うん、
なんか割と戦うっていうか、
そうですね。
うん、それも珍しいなって思いましたね。
表現としては珍しいですけど、多分結構いますよね、世の中に。
うん、いる。
うん、そこは目の付けどころというか、うん、まあ、描きたい人物像なんだろうなっていう。
うん
うん、あとは、堕胎についてはなんかすごく敏感で、
うん、
そこはちょっと僕は理解というか、どういう意図でこれを入れてるのか、ちょっと僕は分かんなかったんですけど、
うん、
まあ、あそこの表現とかはもう面白かったなっていう、あそこにだけなんか、やたら正義感があるというか、
うん、
だって、林が堕胎したかどうかもちゃんと分かんないし、
乗
せたかどうかも分かんないし、
うん、
事情も全く分かんないけど、なんか、決めつけて、消えてるじゃないですか、
うん、
だかそれって多分意味があると思うんですけど、
うん
結局僕はその映画内での意味っていうのはちょっと理解というか、 解き明かせなかったですね。
うん、
でもまあ面白かったですね。
うん、あれ、本田に言ってるのは嘘ですよね。
本田に言ってるのは嘘だと思いますけどね。
うん、何なんだろうと思いますよね。
うん、まあ過去に何かあったのか。
うん。
でも彼女がそんな思想を持ってるとは思えないですよ、その。
うん。
別にキリスト教でもないし。
うん。
だから、何があんのかなっていうのは、まあそこでも描かないっていうのもちょっと面白いかなとは思うんですけどね。うん、別に。全部理由をきっちり明確にさせ、説明する必要はないと思うんで。
うん。
はい。
うん。
まあそんな感じで、僕はなんかテーマっていうよりも、今まで描いてない女性の像を一個提示するっていうところに、監督は、その、この映画の作る意味を持ってんのかなっていうふうには感じましたっていうことですかね。
うん
はい。では、本木屋さんお願いします。
はい。この順番で良かったなっていう感じですけども。
はい。
はい。この映画、まあ、前もちょっと紹介したんですけども、
うん、
マンスリーシネマトークのお題だったんですけども、まあ、なので、はい、すでに僕は、話して、まして、まあ、ちょっと重複する部分もあるかなと思うんですけども。
はい。
まず全体の感想としてはそんなに面白くなかったなという感じですね。はい。で、まあ、結構、その会にね、参加された方の意見も大体そんな感じだったので、
うん。
どっちかというと、僕の感覚ではお二人の意見は結構意外だったなっていう感じですね。うん。うん、だから、ある、点では面白いっていう部分はあるけど、
うん、
やっぱ全体的にはあんまりっていう方がちょっと多かったですね。
うん
うん、で、やっぱりそれは自分が楽しめなかったのは、まあ、もちろん年齢のせいなのか、うん、自分がなんかあんまり感じ取れてないものがきっとあったんだろうなっていうの部分もありますし、
うん、
ただまあ自分の映画ではないなとやっぱり思ったところはありましたね。
うん、
で、パンフレットとかもまあ読んだりはしたんですけども、それを読んでもなおピンとこないみたいなところはやっぱりありましたね。うん。うん、
だから僕も自分の映画ではないんですよね。
そう。
箱庭を見てるだけっていう。
そう。だからそう言われると、まあ確かにそのナミブ砂漠のライブ映像みたいな、あれを見てるみたいな、うん、観察してるって言われるとまあそうなんですけど、
うん、
まあなんかその、そういう、まあ仕組みというかね、テーマみたいなところを、うん意図してるかどうか分かりませんけど、そう思った、そう分かったとしても、なお、そんなに面白いとは思えないっていうところはちょっとありましたね。うん。
あと、箱庭っていう、ごめんなさい、ちょっと重要なんですけど、はい、その、シパレーさんがその、ズームしていくっていうところあったじゃないですか。
うん。うん
うん、だあの表現がそういうことなのかなって僕は見て
る、うんうん
うん。なんか全体的にこう、ドキュメンタリータッチで撮ってるかなと思うんですよ。
うん、
他の、その、なんだっけな。愛がなんだじゃないや。なんか、他のその女性主人公のやつとかって、多分もうちょっとこう、女性主人公目線みたいなのあると思うんですけど、うん、これって結構突き放した撮影の仕方をしてるので、
うんうん
うん、
余計まあ僕はそう感じたのかなっていうのは、
うん、
はい、ごめんなさい。ちょっと、入っちゃってすいません。
うん、
どうぞ、
いいさん。その撮影の部分で言うと、基本、まあ、スクエアですか、
うん、
横長じゃない画角でしたよね。うんで、まあ、結構家の中とかでも、ズームが入ったりとか、こう、寄っていくみたいなシーンが結構多かったですね。
モンサンスみたいな。
そうですね。あんまり意味はわからないんですけど、その辺の、僕は。ただまあでもそういう、今、松さん言われたようなドキュメンタリーみたいなものを意識してる撮影だったのかなっていうのはちょっと後から思えばそうかなっていう感じですかね。
うん、
で、良かった点からまあ行きたいんですけど、まあ、何はともあれ、河合優実の映画なので、そこは僕は楽しみにしてた部分はあったんですけど、まあ、彼女の、まあ、演技が、まあ、堪能できるといえば堪能できる映画だったかなというふうに思いましたね。やっぱり、この映画の作品の中での彼女のキャラクター、カナというキャラクターもそうですし、まあ、俳優本人もそうなんですけど、やっぱりなんか人を引きつける魅力があるなというのは、感じましたね。そういう演出にもなってるかなと思いましたね。で、最初見たときは、まあ、その、日焼け止めをね、塗りながら歩いてる。
うん、
まあ、ちょっと変な歩き方なんですかね。いう感じもあって、うん、なんか、バカっぽい主人公なのかなって思うんですよね。うん、で、ただその、いろんな人と会って話をしている様子を見ていると、なんか、実はいろいろ、 考えているような、あの、現代の若者っぽいというかね、
うん、
そういう主人公なのかなっていうふうに見てたんですけど、結論僕はやっぱりバカだなと思ったっていう、そういうキャラクターでしたね。うん、で、まあ、まあそういうふうに見えてしまったってところなんですけど、
うん、
あと、ま、演技の部分でちょっと戻ってお話しすると、一番印象的だったのは、喧嘩のシーンですね。
うん、
それこそ中絶について、カナが林に、を問い詰める。あれは、むしろカナが DV を振るっているというかね、風に僕は見えましたけど、あれはすごく見ているのが僕は辛かったですね。喧嘩のやりとり自体も辛かったですし、まあ、辛いってその僕が心に傷を負ってるとかそういう意味ではなくて、なんか、本当見てたくない嫌なシーンだなっていうふうに思いましたね。
うん、
まあ、ある意味成功してると思うんですけど、それは。
うん。
うん。なら、その辺の迫力みたいな演技としても、その辺はすごい良かったですよね。あともう一つ印象的だったのは、最初の方ですね、カフェの女友達と話をしてるシーンですけど、うん、あの時に、もういかにも、あなたの話を聞いてますよって感じで目を見開いて大げさにうなずいているというね、
うん、
けど実は全く聞いてないみたいな興味ないみたいなああいうところとかすごい、うん、まあ面白かったですけどもいうところとか、うん、まあファンとしてはこれはちょっと触れとかないといけないですけどまあ可愛い海のおっぱいが見れるっていうところですけども、
うん、
ただまあ僕はその可愛い海、俳優として好きなだけで、別に女性としてどうとか、うん、もちろん可愛いと思いますけど、そういうことではないんで、まあ、なんか嬉しいような、こう見てはいけないものを見ているような気持ちに若干なったっていうところでしたね。うん。う
ん、あんま必然性はない。
そうなんですね。
そうなのよ。
これもね、
結構、あれはいらないかな。
結構皆さん言われるんですけど、別にいらないよね、みたいなね。
うん、
十分と、ね、他の撮り方で、とかで、エロさみたいなところとかね。
そうなん
です
よ。
うん、スタイルみたいなね。
魅力はね、うん。
十分出てたので、あそこを、まあなんか入れる必要、やっぱ僕もあったのかなって思っちゃいましたし、うん。やっぱり、女優としては、それを出すっていうのは、やっぱり、ね、人にもちろんよるでしょうけど、結構大きい決断じゃないですか。
うん。
それを、やるんだったらやっぱ必然性がやっぱないとね、こう、うん納得しないと思うんですけど、まあ、どういうね、その監督とやりとりがあったか分かりませんけど、なんか、せっかくならもっとなんかね、いいシーンというかね、なんか、使い方あっただろうなと思いましたけどね、僕は。
うん。
で、あと、他の方の演技で言うと、本田演じてた寛一郎ですよね。
うん。
僕は、まあ、確かに松さんおっしゃること分かるんですけど、まあ、林と本田とどっちかって言ったら、僕は本田。うんの方がまだいいかなっていうふうには思ってはいますね。うん。でも、松さんが嫌いなのも、うん、あ、わかるなって感じします、ね。
嫌いじゃないですよ。嫌い、全然嫌いじゃない。
そうですか。
この人はモテないだろうな。
ああ、それはね、わかりますよね。うん。まあ、謝ってばっかりいるとかね。その、
うん、
こっちが見ててちょっと笑っちゃうとかね。面白く見えてしまうぐらい、なんか、情けない感じとか。まあ、
うん、
いいやつなんですけど、
いいやつなのかな。
いや、まあまあ。僕見てて思ったのは、
はい、
これは多分、カナとの力関係であって、他の女の子と一緒の時にどうかが分かんないなと思ったんですよ。
ね、
挑発で不動産屋でそこそこ稼いでて、イケメンじゃないですか。
うん、
絶対モテると思うんですよ。だから、なんか、これはなんか、今見てる、僕らが見てたキャラクターが本当のキャラクターなのかは分かんないなと思って見てます
。う
ん、
そうですね。
だって香水を宙に巻いてこう中を通るんですよ。
うん
朝の儀式で。あれ多分結構おしゃれな子がやってるイメージですけどね。
まあその辺僕もわかんないですけど、なんだろうな。すげえ勘違いしてるやつだとは思いましたね。やっぱり君のことを分かってるのは僕が一番分かってるみたいなことを言ったりとかね。
そこもちょっとギャグになってますよね。
そう。すごいこと言うな、こいつとかね。
うん。うん、
まあ、ストーカー、チックなことをしてみたりとかね。うん、路上で泣きわめいてみたりとかね。まあ、彼の気持ちもわからんでもないんですけど、まあね、滑稽に見えてしまうと思うね、いうのもありますしね。ちょっと痛いやつっていう感じはしましたよね。
うん。
それからまたもう一人林っていうやつがね、うん、林を演じた金子大地さんですけど、まあ僕はですね、絶妙に気持ち悪い男だなって思いましたね。まあ、
あの、年の差っていうのもね、若干あると思うんですけど、その、かなと、あの、林の、うん、多分10歳ぐらい差があるんじゃないかなっていう感じ。ね、おそらく30代ですよね、彼はね。まあ、わかんないですけど。で、その、特に僕が気持ち悪いなって思ったのは、あの、ベッドでのセリフですよね。あの、
次は、
林と、あの、だから、ホンダと別れてほしいって、かなり頼む時のセリフですよね。
はいはい。
うん。あの、なんか前置きをして、なんか、次会う時は、みたいなね。はい。で、あれを、あの、まあ、これ、もう一個その良かった点で、あの、松さんもおっしゃったんですけど、その、よくある男女の描かれ方が、あの、映画でね、よくある描かれ方が、まあ、逆転しているっていうのが、この映画の一つの特徴かなと思うんですけど、まあ、うん、そんなに、だから、別に新しいことしてるって感じは僕もなかったですけども、あの、でもあんまり見ない作品だなっていうふうに、その逆転させてるところで監督が何か言いたいところあるのかなってちょっと思ったりはしましたけど、
うん、
まあよくある話だと女性がね、男性に別れてっていう頼むっていうのはあるじゃないですか。
うん、
まあそれが男性側になっているとか、まあ、あの、暴力を振るうのは普通男性ですけど、まあこの映画では女性、カナが振るってるみたいなね、風になってるとか、まあ、あの、自由奔放なのも男性じゃなくて女性になっているみたいなね。いうところは、まあ、面白いかなとはね、なかなかないかなっていう感じはしましたけど、まあ、全くないわけではないですけどね、最近はよくある話かなと思いますけど、
うん、
まあ、まあ、あの、話戻りますけど、まあ、林気持ち悪くて、まあ、いい演技だったなっていうふうにね、ちょっと思いましたけど、あとはその、ピンポイントで出てきますけど、あの、中島歩夢ですよね。あの、医者役のね、絶妙になんか、あの、ちょっとうさんくさい医者みたいな感じでした
ね、うんうん。
あの辺の使い方とかね、使われ方良かったですよね。あとはなんかその、クリニックに後から入ってくる年下の女性がいたと思いますけど、あの、タバコを吸ってるね。
はい、
うん、彼女はもう輪をかけて、カナよりもやる気がない感じで、
うん、
僕はより、なんだろうな、彼女の方がリアルな若者って感じは僕はしましたね。まあ、ちょっとしか出てこないですけどね。
うん。
うん、で、あと気になった点なんですけど、あの、僕は もちろん全く東京に住んでないですし、若くもないし、うん、男性なんで女性でもないんで、わからないですけど、僕の中ではキャラクターにリアリティとか一貫性はないなっていうふうにちょっと感じたんですね。
うん。
だから、カナというキャラクターですよね、具体的には。
うん。
まあ、あれが Z 世代というかね、まあ今の若者みたいな風に言われても、そうなのかなってもう思ってしまったっていうところなんですよね。
うん。
うん、まあもちろん部分部分では、そういう若者っぽさみたいなね、きっとあったんでしょうけど、
うん。
総合的にあんなやついるのかなっていう風にやっぱ思っちゃったところありますよね。
うん。
うん。で、まああの、ちょっと細かい点かもしれないですけど、例えばまあ、あの、彼女は、あの、林のね、お母さんにも言われてましたけど、すごい綺麗なのは綺麗なわけですよね。
うん、
まあもちろん河合優美が綺麗なんで、で、うん、映画内の設定としてもすごい綺麗な女の子っていうことで通ってるわけですけど、
うん、
ただその、彼女の生活を見てて、めちゃくちゃ自堕落な生活をしてるわけじゃないですか。
うんう
ん、なんならタバコも吸ってるし、
うん、
食生活はむちゃくちゃな感じだし、
うんうん、
なのにあんなに綺麗なわけないと僕は思ったんですね。
いや、若いとそれはありえますよ。
そうなのかな。
若さでは、若い時期だと全然あります。
若さで何とでもなるのかな。
いや、あのね、うん、なんかね、自分たちの生活圏にあんまりいないんですけど、
うん、
あのぐらいの人いるんですよね、やっぱり。
大学の時とかはいましたけどね、ああいう感じの人は。
うん、そうそうそう。まあ、めちゃくちゃあんな感じの乱暴な子だったりしますよ。
うん、
結構。それでもモテるから。
そうそうそう、
うん。
まあ、まあ僕の中ではっていうだけなんですけどね。それはちょっと、うんってな、やっぱ納得いかなかったというかね、
うんうん。
まあ知らないだけっていうことはね、もちろんあるんですけど。
あれが45までいったら、多分それはね、生活の感じが出てる。
もちろん、もちろん。それはね、その自分が今ね、通ってきたところなんで、
うん、
ねえ、やっぱり気をつけないとね、いろんなところに支障が出てくるってのはよくわかりますから。うん、まあ、でも自分が若い時、そんなに、こう、むちゃくちゃしてても大丈夫だったかっていうと、まあそうでもなかったなみたいなところはやっぱりあるんで、うん、それなりになんか表にね、出てくるものはやっぱりあったんで、無理するとかね、うん
うん。
まあまあ、 もともとが綺麗な女優さんなんでっていうのはね、あるで仕方ないかもしれないですけどね。はい、であとは、これも細かいとこですけど、まあ、階段から落ちて怪我するっていうね、シーンありましたけど、なんかすごいやたら大怪我になってましたけど、
うん、
そんな、あんなんでそんな怪我するかなってちょっと思ったところありましたね。
うん、
あとは、その、やっぱり必然性が感じられない設定がちょっといくつかあったなっていうところで、はい、先ほどね、河合優美が脱ぐ必要があったのかっていうところも一つですけど、もう一つその母親が中国人っていうね、設定があったと思うんですけど、これは監督自身がそうみたいで、その設定をそのまま使ってるみたいなんですけど、それがなんかその作品に生きてるかっていうと別に何も僕はなかったように思ったんですね。彼女の、パーソナリティに何か現れてるかっていうと、もちろんその、彼女が母親と、母親の家族と、スマートフォンで、こう、ビデオ通話ね、するシーンはありましたけど、それが何なのかっていうね、ところは僕はありましたね。
ちょっと入っていいですか？
はい。
僕はそれがめちゃくちゃいい設定だなって実は思ってて。
うん。
隣の家の人英語を勉強してるじゃないですか。
はいはいはい。
で、なんか、英語でもやればみたいなこと言われるじゃないですか。
うん。
彼女は、自分のお母さんが中国人にもかかわらず、
うん、
中国語も学ばないんですよね。
うん。
まあ、そうですね。多分、多少は喋れるみたいな感じでしたよね。う
ん、でも、ほとんど喋れてなくて、
うん、
そこが僕が最初言った、その、閉塞感というか、うん、彼女の生き方というか、
うん、
か結局、まあ、映画なんか見ても意味ねえじゃん、みたいなこと言うじゃないですか。
うん、うん。
何の意味があるんだよっていう、多分説明、セリフがあったと思うんですけど、
うん、うん。
それも含めてなんですけど、いや、ほんと全部突き詰めちゃうそうなんですよね。
うん。
だから、語学もやるのも、何かうまく、世の中が、こう、向上して自分も、収入が増えるとかあるからやるっていうモチベーションがあることが多いけど、
うん。
この閉塞感だったり、まあ、彼女の生活の中で、何か語学をやったり何か頑張るっていうことが、まあ、彼女の性格上できないっていうのもあるかもしれないけど、
うん、
この日本で意味あんのかっていうところも感じてんじゃないかなって僕は思って、
うん、
その閉塞感を表してんじゃないかっていう話をしになってなかったんですよ。だから僕はあの設定は実はすごく大事だなと思ってて、
うん、
っていうのはその知り合いで中国人のお母さんで、お父さんが料理人の人がいるんですけど、
うん
うん
一切料理できないですね。でも中国、ドドナは中国料理、中華料理がすごい上手なんですけど、
うん、
ちょっとでも習えばめちゃくちゃ上手に作れるはずなのに、
うん、
全く作る気がないと、
うん。
女の人がいるんですよ。
はいはいはい。
で、その人の性格がちょっと、その今回のカナにちょっと似てるというか、
うん、
特に誰も努力しない。
うん、
で、周りから見たらこれすげえ恵まれてるのになっていう状況なのに、やらないっていう人がいて、そことちょっとなんか僕はリンクしたというか、
うん
だから僕としては、あの設定はすごい、ピンときたんです
ね。なるほど。
なんか監督がインタビューで、最後のオチのところで、
うん、
中国語でバーって話しかけられるとこあるじゃないですか。
はい。
で、なんか、それまで、カナと林、男と女で分かり合えないことでずっと喧嘩をしてたんだけど、
うん、
もっと分からないもの、
うん、
全然理解できない、コミュニケーションが取れない相手から、こう、
罵
声というか何かをかけられることによって、なんかこっちの、
うん、
戦いがどうでもよくなるみたいな、そういう効果を最後は狙ったみたいなことをおっしゃってた。それに比べたらまだ。
確かに、それも あそこで今後ちょっと仲良くなるのかなみたいな、空気感みたいなありますからね。
なるほど。
確かに、
うんうん。
中国系ハーフの設定が生きるのは、ほぼそこぐらいだったかもしれないです。
うんうん、まあ、僕はだからそこは全然見てるとき感じ取れてなかったんですよ。何の意味があるのかなって思ってたんで。
うん、
むしろその、僕が懸念したのは、なんか、まあ、カナってすごい暴力的じゃないですか。
うん、
まあ、僕はあんまりいい人間なんて思わないですけど、彼女は。まあ、個人的にはすごい嫌いですけど、なんかそれと、その、中国、まあ、ハーフですが、っていうので、なんか偏見を助長しかねないんじゃないかなって、ちょっと思った部分はあったんですね。
それは、受け取る側の問題
ですね。いや、もちろんそうですけど。うん、いや、だから、意味がある、ように思わなかったんです。ので、そう思ったんですね、僕は。なんでこの設定にしたのかなって思ったんですけど、なんかそれより懸念点の方が、目についてしまったっていうことですけど、うん、だから、僕は受け取れなかったからっていうところですよね、そこは。
うん。
うん まあ、別にもちろんそんなつもりで監督がそういう設定入れてるわけないんですけど、
うん、なんかそう、まあ、特に本人がそうなんだという、そういうつもりは多分ないでしょうね、うん、
なんかそういうので突っ込まれたら面白くないなと思ったところはありましたね、
うん
うん、であとはですね、まあ、主人公がめっちゃ嫌いっていうね、点は、ですかね。面白かった、面白くなかったって、点でしたね。めっちゃ嫌だ、ね。男女が逆転してるっていうことでね。うん、まあ、こういう男が出てくる作品ってきっとよくあると思いますけど、うん、まあ、その時多分その男に対して言う言葉としては、ゴミクソ野郎みたいなこと言うと思うんですけど、
うん、
まあ、それの女性版だなって僕は思ったところはありましたね。
うん、
まあ、なんだろうな。特にやっぱりひどいと思ったのは、その先ほどね、中絶の話ありましたけど、
うん、
あそこで自分はその、まあ中絶に関してね、その、すごく何か倫理的にものすごく問題だと思ってるくせにですよ。
うん、
自分が中絶したっていう嘘を平気でつくっていうところが、すごいな、こいつはって僕は思いましたね。
うん、
まああとはそのね、喧嘩の仕方だったりとか、
うん、
まあ、いろいろ言い出したらきりないですけど、まあ、
うん、
思ったっていうところですかね。
うん、
ただ、その、まあ、若者のよくある描写なのかちょっとわからないですけど、まあ、自分も似たような経験があるといえば、その、
うん、
なんだろう、自分が、まあ、病気なんじゃないかみたいなところですよね、
うん。
相手がおかしいと思ってたけど、もしかして自分がおかしいのかもしれないみたいに、ちょっと思い出す感じですよね。それで、まあ、病院に行くというかね、クリニック受けてみるみたいなところあると思うんですけど、まあ、ああいうのは確かに若い人だったら思うことあるかもしれないなっていう描写は、らしいなっていうふうにちょっと思ったところはありましたね。まあ、自分が若い時と今のとだいぶ違うと思いますけど、それこそその心療内科でもね、行きやすくなっているというかね、よく行く若者は多いのかなっていうふうな感じはしますけども、まあ、それもやっぱ結構現代、ぽいなっていうのはありましたね。まあそんなところですかね。
はい。
はい。
偏見助長するみたいなところで言うと、
はい。
なんか、精神疾患の扱い方が割と合ってんのかどうなのか気になりましたね。うん、なんかこう、僕が見てたときは、カナはなんかこういうエキソトリックな女の子はいるけど、
うん、
なんかこう、本当に病んでるようには最初見えなかったんで、
うんうん
うんうん、なんかこう、辞任して自分で勝手にそう言ってるだけなんじゃないかって思って見てたんで、
うんうんうん、
実際はどうなん、実際に見た時にどうなんだろうなとは思いました、
ね、なんか、病名をつけてほしいみたいな感じだったじゃないですか、
うんうんうん。
なんか自分のことを自分で理解したいのかなって見えたんですね、うん、僕には。うん、まあ、若い時ってね、そういう気持ちになるのよくあると思うんですけど、
うんうん、
まあ、それの一つ、なのかなみたいな。本当に、うん、まあ本当に彼女はそれについて悩んでるかどうかっていうとちょっとわからない感じはしましたけど。
うん。カウンセラーさんよかったですね。渋谷彩香さん。
女性の方ですよね。
そう。
はいはい。
なんか僕全然自分がその受けたこととかないんであんまわかんないんですけど、うんうん、書籍とかで読んでる限りだと、実際のカウンセラーさんって、なんかこう相手の、なんでしょうね。こうだって決めつくることはしなくて、うんうんうん、相手にどんどん問いかけて、当たらせるみたいなことをやるって言ってたんで、うんうん、なんかこう、話し方のトーンとか、
はいはいはい、
内容がすごいリアルに感じた、
ね。そうですね。
ですよね。
かなり型通りの感じだったんじゃないですかね、あれはね。うんうん、
そう。なんですけど、なんか結構、その、レビューとかを見てると、
うん、
なんか全然、こう、カウンセラー役の人は、こう、うん、カナの疑問に答えてあげてなくて、
うん、
あんなわけはないみたいなことを書いてる人もいたから、本当はどっちなんだろうと思ったんですよね。
まあそれは人にもよるでしょうけどね。まあ、僕は全然、ああ、ぽいなってすごい思いましたけどね。
うん、すごいぽいなって僕も思いました。
うんうんうんうん、まあ言ったことはないですよ、僕も。わかんないですけどね。臨床心理士の友人はいるんで、そういう話はよくね、聞いたりしますけど。
なるほどですね。
悪は存在しないんです。
そうです、そうです。うん、会社側のやつっていうかね、一人ですよね。そう。
すごい存在感がある人だ
な
と、
うん。すごい、なんだろう、
うん、
話し方のトーンっていうかね、ゆっくり喋る感じとかね、うん、カウンセラー向きな、
うん、
俳優さんだなってちょっと思ったりしましたけどね。うん。
うん。
遠山光については、 誰も触れてなかったですね。
小山光って何でしたっけ？
あの、隣に、あの、唐田絵里香さんです。
ああ、唐田絵里香、はい。
それだから、あの、英語を勉強したら。
英語、まあそうですね。うんうんうん、あの、キャンプダホイを一緒に踊ってた。
そうそう。皆さんどう思われましたか？その、ナミブ砂漠のライブを、うん、まあ、カナがね、よく見てるっていうのと、はい、それと、まあ、俯瞰で自分たちの喧嘩を見てるシーンが入ったりとかね、あの、ランニングマシーンでね、はい、走りながら、うん、まさにちょっと言われたと思いますけど、シパレさん、あれは、あれの意味みたいなのって。
意味まあ、でも、あの、松さんのおっしゃってた通りで、うん、なんか多分、これは、映画を見てる私たちも、
うんうんうん、
あの、ライブカメラで、今を生きる、かなという少女を見てるっていうことなんだろうなとは思いました。
うんうんうん。
うん。そうなんですよ。だからなんかね、あんまり、あの、僕にとってはあんまり再現性がないというか、何度も見たりとかだったんですよね。
まあ、まあそう、そう、うん、まあ、そういうことを意味してんのかなっていう、我々もが映画を見てるのってそういうことでしょみたいなね、ことを言ってんのかな。っていうのはなんとなく分かったんですけど、でも、だから何ってやっぱ思っちゃうんですね、僕は。うん。
そうですね。だから結構なんか、意味ありげ、その、意味ありげな感じで作ったんですけど、
うんうんうん、
あんまかちゃんと回収しないで謎のままの話が多いなと思いました。
うん、
あの、唐田さんの存在もよく、あの、唐田さんって言うとあれか、役名、遠山光の存在もなんか、うんうんうん、あの、いた方がいいのかどうなのかもよくわからないし、うんうん。僕ね、後半やっぱ長い。これ結構1日130分くらいでしたっけ
?137 分ですね、
うんうん。
結構長いんですよね、
うん。
で、この話の内容の中からすると、内容のなさって言ったらあれだけど、うん、この時間が必要なのかもしれないけど、
うん、
なんか110数分くらいでまとめてくれてもいいんじゃないかなって思ったんで、
うん
結構ね、後半の唐田さんが出てきたぐらいのとこから、だいぶもう疲れてましたね、見てて。うん、あの特に、あの、なんだろうな。喧嘩して、なんか落ち着いて、喧嘩して落ち着いての繰り返しが続くじゃないですか。
うん、
であそこが結構しんどかったですね。で、その間に、うん、あの、林の、なんか友達が出てきたりとか、
はいはい、
あの官僚の友達が出てきたりとか、
うん
なんだっけ。キャンプに。
はい。
親とキャンプに行って、なんか、カナと似た名前のカナコっていう、
うん、
全然境遇が違いそうないいとこの女の子みたいなのが出てきたりとか、
うんうん
うん、あれとかも、なんかすごい意味ありげなんだけど、どういうふうに撮ったらいいのか結構、消化しきれなかったですね。うん、名前が多分カナとカナコで似せてるんで、うん、あり得たかもしれないカナみたいな。ことなのかなと思ったんですけど、
やっぱ林のとカナの生活環境、
うんうんうんうん、
生育環境の違いをやっぱり示したかったんじゃないですか。うん、で、カナとカナ子っていう、
うん、
あのうちはネタっぽい感じに巻き込まれるカナっていうか、
はいはいはい、
あるじゃないですか。あのああいうとこ行って、
はいはいはい、
同じ名前だよねとか言うんだけど、いやお前とは生き方全然違えし、ね
はいはいはい
そうですね。ですね。
まあ、もうカナが全然所在なくて、
うん、
いる場所なかったですもんね、
うん。
余計疎外感を感じさせるための、うん、あの演出でいうか、
うん
うん、仲間意識みたいな向こう持ってるかもしれないけど、こっちは全然なんですけど、
うん、
確かに。あ
ん
ま、仕方まれない感じがすごいありました、ね
うん。あの、お母さんの理解あり感みたいなのも含めて、
うんうん、
いいお母さんだとは思うんですけど、
うんうん
なんか上からっぽいし。
そうですね。
はいはいはい。
そこもだから、僕は、まあ僕はどっちの立場でもないですけど、
うん、
なんか、あの二人の立場の違いってすっごいよく描けてるかなと僕は
思います
。あとなんか官僚やってるとかいうのも、
うん、
友達にまあ、ああいうやついるってことは多分まあ高学歴で進学校行ってたと思うんですけど、
うんうんうん、
その部分をまあ感じるかなみたいな、
うん。
特に挨拶もしないじゃないですか。
うん、
その感じもなんか、だから二人の環境の違いみたいなのを描いてるのかなと僕はちょっと
確か
に思ったんですけどね。
うん僕はあのキャンプであの、
うん、
まあ林の知り合いなのかね友達なのかっていう出てくる 二人ぐらいね、一人妊娠してる方が出てきたりとかね。
は
い、
うん。
まあ、どっちかきっと林の元カノなんだろうなって思ったりとかして、ね、見ながらね。うん。とか、あと、これはマンスリーシネマトークでちょっと出た話でしたけど、まあ、あそこでの、林の、カナを全く紹介してない感じの、扱い、
うん。
カットされてるだけかもしれないですけど、まあ、そういうシーン一切出ないじゃないですか。
うんうん、
それから、官僚の友達に会った時の、官僚の友達の説明はかなりしっかりするけど、
うん。
カナの、ただ彼女ですみたいなね、紹介するだけで、紹介の薄さみたいなとか、
うん。
ああいうのを取って、やっぱり、まあ、本当に、カナのことを好きなのかっていうか、まあ、トロフィー的な、あれで付き合ってるだけなんじゃないか、みたいな風に、ちょっと、取れると、
うん、
そういう風にね、
うん。
風な話がちょっとありましたね。
うん。
うん、僕もちょっと聞いて、それを聞いて、なるほどなというか、納得したところちょっとありましたね。
うん。うん、あと、喧嘩が何回もあるっていうのあるじゃないですか。
はい。
あれなんか僕、力関係がどんどん変化していくのが、ちょっと面白いなと思ってて。
うん、
だから最初にすごい喧嘩して、まあ対等な状況で喧嘩したと思うんですけど、最初は。
うん、
でも怪我しちゃうじゃないですか。
うん、
そこから彼氏の方がちょっと折れてくるというか、
うん、
もう途中からはもうやめとこうかなみたいな、
うん。そうですね。
で、うん、付き合ってるとあるじゃないですか。うん、これ言ってももう、ややこしくなるだけだし、もうちょっと俺、
うん、
降りとこうかな、みたいな、
うん
うん。そういう力関係の変遷みたいなのを描いてるのかなと僕はちょっと思って面白かったですけどね。
うん、僕なんか、うがった見方かもしれないですけど、なんか女性の方が弱くなっていたらうまくいくんでしょみたいな、ようにも見えましたね。
うん、
だからなんか、カナが回復してくるとまたうまくいかなくなったじゃないですか。
うん、
お互い張り合うみたいな感じになっちゃって。うん、そうそうそう、
うん。
なんかね。だからそういう意味でいろいろなんかこう、わかるなって思うんですけど、
うん、
難しいですね。あるある結構ありましたよね、僕は、
うん
うん。こういうのあるなって。あれですね、脱毛のやつとかすごい、あるある感ありましたね。もう、ああいう感じで心を殺した感じで、
接客ですか？
手を伸ばしてくださいとか。
あ何も。
ちょっとひんやりしますよ、みたいな。ああいう感じ確かに言われるなと思って。
もう何百回で言ってるからもう。
うん、
まあ、僕が、シネマクティブ東京支部のって言うのと一緒ですね。最初に。
いや、もう、ね、熟練すぎて無表情になるってやつ。
そうそう。なるほど、
ね。確かに確かに。なんか、その辺のディテール結構良かったんですよね。なんか、
うんね、
そうですね、なんだっけ、エステ周りで言っても、医療脱毛じゃなくて、エステ脱毛だから、
う
んうん、本当に毛はなくなるわけじゃないみたいな話とか、それこそおっぱいって言ったら、お客さんのおばちゃんのおっぱいは本当にもろに出てたって、うん、この辺はなんでこれはもろ見せなんだろうと思ってました
ね、うん。だからあれは意味あるってことですね。あそこはだから、歳をちゃんと見せ
な
きゃいけないから。ああいう意味だったらいいですけどね。
うん、
出すことに、うん。
結構ね、その辺が、割としっかりディテールが、先輩もそうだし、さっきの、仏さんが言った後輩の女の子もそうですけど、
うん、
結構リアリティがある職場環境だなと思って見てました。うん、まあでも、それにつけても本当に仕事をしないのは勘弁してほしいと。わかんないですけど。いや、五体満足なんで。
うん。なんか、ね。主婦とかダメですか、じゃあ。
いや、なんか、お互いが折り合ってればいいのかもしれないですけど、なんか、なんで、いや、社会とコミットした方がいいじゃないですか。
はい。
なんかどうしても、どっちかがどっちかに養われるみたいな関係ってあんま健全じゃないなと思うんで。
うん。
うん。特に、林の場合って、いつこう破綻するかわからない仕事をしてるじゃないですか。フリーで。
うん。
なんだったら、カナと住む前は多分、実家に住んでたんじゃないのって、思ったんで。うん。親が太そうなんで、実家が太そうなんでいいんでしょうけど。なんか、どっちかが倒れた時、どっちかが支えられる関係が健全なんじゃないのかなって。当然、中絶の話何回も出てきてましたけど、
うん。
なんか子供ができるとか、妊娠してたら、ね、働けないからもう、それは、働ける方が助けるべきだと思うんですけど、
うん、
なんか、そうじゃない場合は、できるだけ、 社会活動を行った方が健全だなと僕は思いますね。
うんうん、その、ま、こういう、はい。あの、ま、その真っ当な意見が全然通じない感じが多分、あの、まあ、今の若者っぽさを出してるところなのかなってちょっと思ったりしたんですけど、まあ、それはね、偏見かもしれないですけど、あとはその、そういう意味で言うと、パンフレットで監督のインタビューをちょっと読んだんですけども、あの、まあ、最初にもテーマみたいなことをね、お話しされてましたけど、別にそういうつもりで作ったわけじゃないみたいな感じみたいですね。その何か伝えたいことがあってとかメッセージがあって、映画を作ったわけじゃないらしくって、
うん、
河合優美で、しかもまあ自分のオリジナル脚本で映画を撮るということしか決まってなくて、
うん、
なんか、そういうところも、あの、まあ、ある意味、新しい価値観なのかなって僕はちょっと思ったところはありますけど、うん、あの、若い監督っていうのもありますし、
うん
うん、
僕これ見終わって、うん、ピカレスクロマンだなと思ったんですよ。ピノキオみたいな話だなと思ったから、
う
ん、から別にテーマとかないんじゃないかなと思ってますよね、
うんうん。
ピノキオに別にテーマないじゃないですか。
嘘をついちゃダメよじゃないですか。
まあまあまあ、そういうのはもちろん動画としてはあるんですけど。まあ
メッセージがね。
うん。
うん、
なるほど、ね、
それ自身を楽しむ映画なのかなって見てて。
そう。なんかその映画作りに関してもそういうスタンスっぽくて。つまり映画作りのために生きたくないみたいなことを言ってるんですよ、監督は。自分の生活があって楽しく生きてて、その中で仕事として映画を撮りたいみたいな感じですよね。まあすごく今っぽいっちゃ今っぽいなと思ってて、ハングリー精神でみたいな感じじゃないみたいで。まあ。新しいなってちょっと思ったところありますね。
うん。QOL を大事に
して。そうそう。まあもちろん大事だと思いますよ。うんうん。だから全然違うんだなっていう感じですね。その、僕らがね、今まで、こう、接してきた監督像とかね、そういう映画制作の人たちとまた違うんだなっていうね。
これは、石山さんがどういうふうに見るのか聞いてみたいです。ああ、
まあ、その、特に日本はね、あの、環境が良くないっていうのももちろんね、あると思いますけどね。まあ、その中でその、彼女、監督がですよ、その、自由にできると、あの、その、要は、その、思ったように映画を作ることができる、しかも、若手でっていうところは、ある意味すごく恵まれてるんだろうなっていうふうには思いましたね。まあ、なんならね、自主映画で全然、そのスクリーンかけてもらえるとこないみたいな映画監督っていっぱいいるわけじゃないですか。まあもちろん才能があるからっていうところはね、あると思うんですけど。
なんか僕、過去作見てないから、
はい、
ちょっとルイジリアンとか全然わかんないですけど、ちょっと見たいですね。
あ、見られないですね、まずアミコはね。
アミコちょっと選びましたけど、なんか見えないですね。はい、
で、あの、僕、一個見たんですけど、あの、短編で、あ、見られました、
あ、しかりさん。見れるんですか。
はい。あの、NDJC って言って、その、ニューディレクションズ・イン・ジャパニーズ・シネマっていう企画があって、若手映画サッカー育成プロジェクトっていうのがあって、これ、ネットフリックスで今見られるんですけど、短編がいっぱい、いろんな若手作家のね、結構10本か20本くらいあるんですけど、その中の一つで、あの、山中監督の魚座同士。魚座がカタカナ、魚座が漢字で、ひらがなで同士っていう。まあ、子供の基本お話なんですけど。
2月3月生まれぐらいの。
多分そういう、でもね、魚座かどうかも別に出てこないんですよ。何月生まれとかいうことも別に出てこない。多分そういう意味なのかなっていうぐらいなんですけど。まあそれもですね、結構嫌な大人とか嫌な母親とか出てくる話なんですね。そういうのを描くの得意というか、そういうのをなんかテーマにしてるのかな。なんか嫌な人みたいな。ただね、僕やっぱりこれも見たんですけど、30分くらいですけど、何が痛かったのかはよくわからなかったですね。まあね、二つしか見てないんで、まあ何とも言えないですけどね。
この作品全く新しいとはまあ確か思わないんですけど、でも結構僕は新しいと思うんですよ。まあ新しいっていうかあんまりない作品かなと思って、ですごいなんかその山中さんのそういうスタンスにもし繋がってんだったら、それは面白いなと思って、っていうのはその西武とヤクルトのピッチャー石井っていたじゃないですか。大リーグ行った。
はいはい。
勝下ですか。
はいはい。
はいはいはい。
彼なんか別に野球じゃなくていいみたいなことをずっと言ったりするようなキャラじゃないですか。
うんうんうん、
でもすごい成績残すじゃないですか。
うんうん、
そのなんか息の、こう、肩の抜き具合みたいなのが、
うん、
まあいいじゃんってすごい面白い、
うんうんうん。
彼の変なユニークな感じっぽいっていうか、
うんうん、
ちょっとそれに通ずるのかなと思って、うんうん、そういうなんか、王道とかも関係なく自分がやりたいことをやってくれるって作ってくれる。僕はその、見たことあるの作品も別に見たくないんですよ、もう。
わかるわかる。
数見てたらそうなってくるじゃないですか。
うんうん。
なんかラーメン評論家が変なやつラーメンの方が評価するみたいなとこがあって。
うん。
ちょっともうオリジナルな感じの方が楽しいんで。
際物みたいなね。
そうそうそう。そういうのもまあ、やってほしいなっていうのがあるから。
なるほど。
確かに。なんか、あれっすね。ジャンル映画とか撮ってくれると面白いかもしれない
ですね。ああ、そうですね。それも面白いですね。
キャラクターの作り方とか、なんか、
うんうんうんうん、
あの、アイディアとか結構面白かったんですけど、なんか全体通して言うともうちょっと見やすくなってくれるなと思ったんで、
うんう
ん、なんかジャンル映画撮ってくれると嬉しいですね。
なるほど。
そしたらもうこの監督が好きか嫌いがはっきり僕は多分わかると思うんで。
ああ。
うん。
ってな感じでしょうね。そのスタンスだったらでもジャンル映画やれなそうじゃないですか。
うん、
自分が好きな作品。まあでもジャンル映画が好きだったらやるかもしれないですけど。
多分オーダーが来たらやるんじゃないですか。
やるんです
か。
なんかもともとこの映画撮るとき、本当は原作ありの作品を撮る予定だったらしいんですよね。なんか、多分ね、監督がやっぱ無理ですって言ったらしくて。なんかそこもすごいなってちょっと思いますけど。
あ、原作があるとできないってことですか。
うん、やってみたけど、ちょっとできなかったんで、そしたらまあプロデューサーは、じゃあ原作なしで、自分の好きなように撮ってくださいって言ったっていうね、話を書いてありましたけど。
すごいなんか、あれですね、優しい環境の、聞こえますね、それだけ。
ね、うん。恵まれてるなっていう感じも僕はそういう、ちょっと捉えましたけど、そういうふうにね。うん。まあまあね、その、なんだろう。まあそれがね、当たり前になってのちょっとおかしいですけど、自分が撮りたいものを撮れるっていうのは、やっぱり、本当は一番いいわけですからね。
そうですね。
うん、
まだ若いし、楽しみですね。
楽しみですね。
はい。
はい。
以上でいいですか？
はい。
はい。では今日はナミビアの砂漠について話しました。あ、今回、シバレさん一本なんで、
はい。
ここで最後ですけど、また何かあったら、
はい。
お声掛けください。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
では、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。